花園の胡蝶を抑えや下草に、秋待つ虫はうとく見るらん。胡蝶にも誘われなまし心ありて、八重山吹を隔てざりせば。源氏物語、紫式部、与謝野晶子役。胡蝶。盛りなる御代の妃に金の蝶、白金の鳥花立てまつる。3月の20日過ぎ、六条院の春の音戸の庭は平静にも増して多くの花が咲き、多くさえずる小鳥が来て、春はここにばかり好意を見せていると思われるほどの自然の美に満たされていた。築山の木立、池の中島のほとり、広く青み渡った苔の色などをただ遠く見ているだけでは飽き足らぬものがあろうと思われる若い女房たちのために、源氏は前から作らせてあった東風の船へ急に装飾などをさせて池へ浮かべることにした。船おろしの最初の日は御所の雅楽寮の麗人を呼んで船楽を奏させた。親王方高官たちの多くが参拝された。この頃、中宮は御所から帰っておいでになった。去年の秋、心から春待つ園の挑戦的な歌をお送りになったお返しをするのに適した時期であると、紫の女王も思うし、源氏もそう考えたが、尊貴なお身の上では、ちょっとこちらへ招待申し上げて花見をおさせするというようなことが不可能であるから、何にも興味を持つ年齢の若い宮の女房を船に乗せて、西日がし続いた南堤の池の間に中島の岬の小山が隔てになっているのをこぎ回らせてくるのであった。東の釣り殿へはこちらの若い女房が集められてあった。流氷激種の船はすっかり東風に装われてあって、舵取り、竿取りのわらわ侍は髪を耳の上で水らに結わせて、これも品風の小あらわに仕立ててあった。大きい池の中心へ船が出て行った時に、女房たちは外国の旅をしている気がして、こんな経験のかつてない人たちであるから、非常に面白く思った。中島の入り江になったところへ船を差し寄せて眺望をするのであったが、ちょっとした岩の形なども皆絵の中のもののようであった。あちらにもそちらにも霞と同化したような花の木の梢が錦を引き渡していて、おとどの方ははるばると見渡され、そちらの岸には枝を垂れて柳が立ち、ことに派手に咲いた花の木が並んでいた。よそでは盛りの少し過ぎた桜も、ここばかりはまさかりの美しさがあった。楼を回った藤も船が近づくに従って鮮明な紫になっていく。池に影を映した山吹もまた盛りに咲き乱れているのである。水鳥の雌雄の組がいくつも遊んでいて、あるものは細い枝などをくわえて低く飛び交ったりしていた。おしどりが波の綾の目に門を描いている。